ということでね、今週は、ラジコくんということで、
アシスタント候補生 A のラジコくんです。よろしくお願いします。
ラジコくん、まあ、今日ね、まあ、収録なんですけど、はい、ビッグニュースありましたね。
ビッグニュース、
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 どれやろ
う。あ、多分ラジコくんは共感してくると思うんですけど、はい、あの NBS の藤林アナウンサーが結婚したっていう話ビッグニュースじゃない？
あれね、うん、あれ僕朝一びっくりしました。
やっぱり
めっちゃびっくりしました。
そうやろ、
同い年なんですよ。
あ、そうやな、
そう
そうやな、
同い年の NBS の
角度アナウンサー、ラジコくん、藤林アナウンサーはみんな同い年やからね。
そう
全員接点ないけど、
全員ないけど、
うん、
終わったことありますもん。
あ、嘘。あ、やった。いや、そうやな。そんなん言うたらなんかもそ関係あるみたいやけど、ただ単に、ラジコくんが NBS の入社面接を受けたことがあるっていうだけの話やからな、これ。ね。
この話すると思ってなかったな。
いや、僕もでもね、まあ、なんていうかな、この、もう結局人間の趣味の話になっていくと思うんやけど、はいはいはい、僕は藤林アナウンサーは可愛いと思うんですよ。
可愛いと思いますよ。
ね、うんうん、結局男はみんな藤林アナウンサーみたいな顔が好きなんです
よ。そうなんですよね。
そうよね。
うん、あのクリッとした目目がね、
そうなんよ。もう僕、その最初もう入社してきた時から、あ、可愛いな、はいはい、それは誰しも思ってることやん。
うんうんうんうん、
でも、まあ僕も今はもうあんまり NBS ラジオもテレビもその見る時間もないし、はい、聞いてもないし、うん、まあ、意識はしてないんやけど、はい、まあ、ツイッターぐらいは見てるやん、
うんうん、
で、あ、見るたびに可愛いなって、あのね、うん、あの野球評論家の金本さんと番組やってるなぐらいは、はいはいはい、まあ、知ってるやん、
うんうん、
で今日これですわ、
はい、
ね、結婚、
びっくりしました、
びっくりしたかな、これねえ。
まさか、ほんで相手芸人さん、お、そうなんや、
そうなんよね。だ、それまた交換できるでしょ、うんうんうん、ね、ラジコくんもひょっとしたらあの時入社試験の時に声かけてたらひょっとしていけてたかもわからん。
あったかもな。
あるか。参りましょう、せーの、
らしくあれ。 WBS 和歌山放送、和歌山局と串本局は1431、田辺白浜局と引川すさみ局は1233、橋本と高野山局は1485、御坊と新宮局は 1557kHz でお送りしています。
ということでね、はい、まあ、まだその藤林アナウンサーのね、結婚がまだ尾を引いてるというか、うんうん、まあ、別に尾を引いてはないんですけど、なんかね、こう、ね。
ね、もうちょっと切り替えて頑張っていきましょう。
そうですね。ラジコ君はどんな女性アナウンサーが好きとかあるんですか？
どんな女性アナウンサーが好き、うん、好きな女性アナウンサーって今までいてたかな、
うん、
カンテレの高橋まりえさん知ってます？
あー、かわいいね。
あの人昔から好きなんですよ。
僕、あの人は近づいたことあるで。
うわ、せこいな。
近づいたことあるけど喋ったことない。僕のもう多分ね、写真隣くらいで撮ったんちゃうかな。
マジっすか。
と思うんやけど、いいっすね、思うんやけど、僕ほんまはむっちゃ可愛いなと思ってもうファンですって言いたかったんやけど言われへんわな。
もうね、そんなね、さすがに言えませんよね。
言われへんわ、ね、言われへんわ、ほんまに。ほんま僕千葉さんとしか喋ったことないわ。すごいいい人でね、和歌山放送にもいつも優しい言葉をかけてくれたよね。はい、ということで参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、ということで、はい、マイクで直撃教えてチェリーのコーナーです、はい、このコーナーでは私チェリーが、ラジコ君にいろんなことを教えてもらおうというコーナーでございますが、うん、まあ、ラジコ君いろいろ気遣ってくれてね、いろいろネタ集めの旅をしてくれてるんですけど、
そうなんですよ。
またなんか最近ちょっと変わったというか、まあ、新しいホテルに泊まったようですね。
そうなんですよね、うん、まあ、旅行好きっていうのは僕前から言ってるんですけども、なかなかまあこのご時世行かれへんので、うん、
はいはいはい、
でただちょっとこの間用事でホテルに泊まらなあかんことがありまして、
はいはいはいはい、
まあ、普通のよう知ってるホテルとかでもよかったんですけど、
うん、
どうせやったらちょっとチャレンジしようかということで、
チャレンジ、
ちょっとこの間できたばっかりという噂の新しいホテルに、
あえて新しいホテルを取ったわけ、
あえて新しいところ、ほんで普段高いところなんですけれども、
お、
まあ、そのオープン割引と、あと、まあ GoTo キャンペーン、
はいはいはい、
やってるやつ
と
を、まあ、使ったら、
併用したら
そこそこ安く泊まれるっていうことが分かったんで、
あ、
でもちょっと行ってみようかと。
なるほどね、まあ期待高まりますね、これは、ね、
で、まあ入ってみて、
うん、
フロントが11階かなんかにあるのかな、
はいはいはい、
でそこまでエレベーターで上がっていって、
うん、
パッて開けたら、
ほ、
フロントにいた方が、
ほ、
まあ、ちょっと外国の方やったんですけど、
もうそれは一目で外国の人と分かるような、国際的なホテルですね、やっぱり
外資系のホテルやったらやっぱそうなんやって思いながら、
あ、確かにね、
まあ、そこでまあちょっとびっくりしながらも、
こっちはビビったらあかんからね、そういう時はもうあくまでもビジネスパーソンとしては、
そうなんですよ、
もう堂々とチェックインプリーズと、
うん、そう
言わないとダメですね。
やっぱりチェックインプリーズって言わなきゃ。
そうよ、そら舐められたらあかんで、ね、日本人は思って
予約してたまるまるです、
あ、そうだ、ダメダメ、もうチェックインプリーズ、サイトシングって言わなあかんから、
そこでミスったな、
そうそうそう、
そうか、
チェックインプリーズなのかビジネスなのかサイトシングなのかちょっと儲からなってるけど、サイトシングビジネスって言わなあかんから、
ね、
なかなかほんま外国の方とのコミュニケーション難しいなと思いつつ、
普段あんまり仕事で外国の人とは絡みませんか？
全然ないんですよ。たまにでも電話かかってくるんですよ、うちの会社に。
あ、外国の取引先から、
はい、一応、うん、あの取引先の中に外国の会社もあるんで、うん、直接電話かかってきて、うん、英語やったらまだかろうじて分かるんですよ、
はいはいはい、
なんか言うてはるなって思うの、うんうんうんうん、この間なんかスペイン語の電話かかってきて、
あ、スペイン語なんか何にも分からんね。
何一つ分かんない。
グラシアス。
多分そう、うん、そこら辺しか分からへん。
それしか知らんで。
そう、うん、こっちはもうちょっと待ってって言って、
うん、
何だっけ、ウェイトアミニッツでしたっけ、うん、なんかそれだけ言うて、うん、ほんでもうすぐに海外担当につないで、
海外担当会社いてんねん、やっぱり。
いてるんすよ。
優秀な人材抱えてますね。
すいませんって、分からないです何にも分かりませんって聞いてもらったんですけども、そんなことはありますけど、
ね。まあそんなね、普段、まあ私なんかもそうですけど、はい、もう和歌山人としか喋らない商売ですからね、うん、我々せいぜい ね、
ね。
そんな中、そのホテルのフロントがまあ外国のお二人で、はい、
でまあそこをまあ普通にチェックインして、ちょっと戸惑いながらもチェックインしまして、部屋入ってみたら、なかなかええ部屋やったんですよ。
そらだって新しくできたホテルやろ。
そう、
それしかも狙って行ってるわけでしょ。
そう、ほんでまあ一人で行ったんですけども、
ほんま
一応ね、
昔な、彼にはとにかく前歴があるんで学生時代その女と泊まってるホテルを彼女がフェイスブックにアップするっていう事件ね。しかもちょっと経ってからアップしたんじゃなくて、泊まってる日の夜にフェイスブックにアップしてタグ付けされてたっていうね、どこどこホテルっていう、もうどこどこ駅前みたいなのがドーンとタグ付けされてた事件っていうのが彼には前歴としてあるんでね。
まあね、それは否定しがたい過去ですよね。
そうですよ、
ね、
僕ほんまにあの時フェイスブックほんまびっくり、ほんまにフェイスブックをほんまに訴えようと思いましたもんねなんでこんな
卑猥な投稿して、
そう夜のホテル今から今みたいな、あれはほんまショックやった。俺
確かに
一生忘れへんもん。
あれはびっくりしました。
もう横に出た H ディレクターびっくりしましたよおい、2人で今成田空港のホテル行ってるぞみたいな。
僕ら成田おるときに若い間でそんな話されたなんて。
してたよ、2人残業しながらあいつら2人何やってんねんって、学生のくせにって。
怖い怖い。
言ってましたからね。
ありましたね。
すぐ彼女チェックしたからね。
で一人行ったんですけど、うん、ツインルームやったんですよ。
ああ、
ツインの
シングルユース、
ツインのシングルユース。
最初からそういう予約をしたわけじゃん。部屋お任せプランみたいな。
部屋お任せプランやって、
あ、
シングルの部屋あるんかな、わかんないんですけど。
なるほどね。
もしかしたら、まあ、ツインのシングルユースってすげえ嬉しい感じ。
嬉しい。それこそエッチの人読んでも問題ないパターンやからね。
問題ないパターン、
うんうんうん、
まあ、でもツインやからな。
あそうか、まあね、う
ん、ほんでそれプラス部屋の奥になんかソファーみたいなのがあって、
うん、
普通のビジネスホテルに奥にソファーがあって、ほんで窓から外に電車が見えるんですよ。
あ、なるほど。
そっから
電車、トレインビューや。
そう、トレインビュー、
トレインビュー、クリーンビューはね、車 の、 水滴が向こう行くやつ
ありましたね。
ギャラコと一緒にね、あのギャラコのなんかエッチなお姉さんに性の導きを感じた思い出もありますけれども
どんな思い出
ないこれみんなあるよね、ギャラコのよく見えるみたいな。あれから僕ちょっと性癖歪んでるわ、ちょっと M っぽくなってるのあれからやで僕多分
ないな、そこで性の目覚めを感じたことないな。
もう僕あの時ほんま日曜日の和光電機の CM の後ぐらいに、
はいはい、
アリがずっと道掘って、はい、もしあなたが節約家ならっていうあの CM の後ぐらいにあってね、ずっと僕それ以来もう性癖歪んでますよ。
なんか見た気がする
な。あるある、よく見えるみたいなギャラコってやつあったと思うね、みんな。
そうか、
そう、うん、まあ、それはいいとして、まあ、ほんでほんで、
そうね、そこが一個の売りが屋上露天風呂やったんですけど。
あ、いいですね。
屋上露天風呂で、ほんで、まあ、平日に泊まって、
うん、
まあ、9時過ぎ10時ぐらいに、
うん、
あまあ露天風呂お風呂入りに行こうって思って、うんうん、部屋からなんか部屋着とかいっぱい持って、
あ、
部屋から持っていくパターンやったんですよ。
なるほど。
タオルとかも全部持って行ってっていうパターンやって、
はいはいはいはいはい、
で持って行って入ったら、まあ数人3、4人やったんですよ、男風呂ね。
へえ、いてんねや、
うん、うん、少なかったんで。
あれやっぱりがっかりせえへん、でも大浴場行った時に客おったら、はい、何おんのかって。
まあ確かにね、
ちょっともう靴箱にスリッパ入ってる時点でちょっとショック受けるから。
そうそう、若干思いましたよ。
まあ、まあ仕方ない、
仕方ない、
うん、
入ってみて、ほんで屋上露天風呂行って、
うん
うん、扉ガッて開けたら、うん、もうなんか全てが丸見えなんですよ、こっちからしたら。
あ、もう眼下に一望や。
一望
すごいやん、
街並みが一望
すごいやん。
なんかちょっと目隠しとかあるんかなって思ったら、
うん、
もうほんまにもう、
ま、全部見えてんねや。
全部もう仁王立ちしたら全部見えるような感じ。
すごい、それはもう開放的なね、うん、
なかなかあの体験はできへんなって思いつつ、
う
ん、向こうから絶対見えてるやろなって思って。
いや、向こう見えてないですよ。し、見えひんし、さ、男風呂
見えひんけどね、
うん、
女風呂どうなってたか分かりませんけどね。
いや、やっぱ吉津みたいなもんがあるんじゃないんだよ。だから そうだから最初はそうやってなんかガラス一面みたいな露天風呂でも、はい、大体途中でやっぱり目隠しみたいなもんが入ってきますよね。
あれでもないっすよ多分。
嘘。
いやでもそ次近く通る時があったらちょっと外からチェックしようかな
て見てみ。いやでもね僕も結構そういう露天風呂とかいつも気にする方なんですけど、はいはい、やっぱ外から見たらあんまりわからんけど ね。もうそう開放感があるわけや、
はい、なかなかでもお湯はいいお湯やった、
うん、いやボイラーで炊いてるだけだと思うけど ね、 まあね温泉じゃないんでしょそこは。
そう開放感はあったからよかったなって
、
う
ん、あいいですね。泊まりたいな。
その辺はもういいベッドでぐっすり眠らせていただきました、
ね、あら素晴らしいですね。先越されたわって感じやな。僕もそういう体験ちょっとこのね、まあいろいろキャンペーンなんかある中で、はいはい、機会があったらそうなんとか作ってと思うんですけど、うん、軒並みそういう用事がちょっと今なくなってるんですが、はい先日浜松に私先週行ってきまして、
はい、
まあ同じように私もちょっと安いホテルに泊まったんですけど、はいはい、1泊3000円のホテルでむっちゃ安い安くて一番安いプラン、
はい、
風呂トイレ別
ほうほうほう
だから部屋ベッドだけっていうプランにしたんですよ。
素泊まり
素泊まりでなんか朝食付きって一応書いてましたね、
はいはいはいはい、
ほんで晩ご飯は食べ近くのホルモン屋みたいなところでホルモン食べて、
はいはい、
で、まあ、ここまでとすぐ分かる調べてすぐ分かるんですけど、うん、でホテル行って、うん部屋案内されたんですけども、うん、案内された部屋が、フロントから入ってすぐ左手に大浴場あるんですけど、はい、その向かい側です。大浴場の向かいになんか倉庫みたいな扉が4つあって、はい、そのうちの1室をあてがわれました、はい、これボイラー室ちゃうんかっていう
絶対元何かやったとこ改装したんでしょうね。
そうなんよ。で、まあ、トイレも一応その風呂の横にあるから、うんうん、そこ使ってくださいとかって、うんうんまあ、開けたら中はね改装してて、
はいはい、
あの綺麗になってんねんけど、うん、なんか匂いがね、うん、なんかあんまりその爽やかな匂いじゃなかったね。なんかなその改装した壁紙の匂いなのか絨毯の匂いなのかもっと別の匂いなのかちょっと分からなかったですけど、
なんかでも湿気とかこもりそうですね。
そうなんかあんまり爽やかな空気感ではなかったけど、はいはいはい、まあどうせ寝るだけやし、
う
んうん、もう自分だってホルモン屋でもうもくもく服に煙の匂いついてそのまま入ってきてますから、
う
んまあ、別にその不満はなかったんですけども、はい、なんかせっかく今いろんなキャンペーンとかでね、うん、安く泊まれる時代に、うん、なんでそんなホテル俺はチョイスしてしまったのかと。もうあと1000円出しゃもうちょっと綺麗なホテルもあったんじゃなかろうかと。
ほんまにせえと思いますよ。
私翌日も泊まったんですけど、はい、その時は奥さんと泊まったんでツイン泊まったんですけど、はい、ベッドの下に黒豆みたいなの落ちてました。なんでこのホテル黒豆に落ちてんねんと思って。そうやねんカリカリの黒豆やで。わけわからん掃除せえよと思ってね。
ほんまに。
ただそこもねトレインビューでね窓開けたらあの新幹線が
いいっすね
行き交う姿が見えました、うん、ね。朝新幹線意外と静かやったな。
遅いね
ん。なかなかいい経験させてもらいました、はい、ということでよろしいでしょうか。
はい。
そう今日は特別企画です。
はいはい。
緊急特別企画、らしくあれ調査団浜松で和歌山放送は聞こえるのか。ということで、
はい、
今週と来週はですね裏和歌山放送ニュースを考えてる暇がないということで
言
う
てもた、
緊急特別企画を2週にわたって、
はい、
しかも1週で済むような話題なんですけども2週に引き伸ばして、お送りしたいと思います。
全部言うやん。
あそうか僕隠し事できないタイプなんですね。聞いてたらあこれ桜のメールになったらすぐ分かるタイプやからリスナーにそう思われるのも嫌でしょ。あこれ薄く引き伸ばしてるなとか考えてる暇なかったやなっていうのを
もうそれならもう肌から言おう
と。そうなんや。どうせバレることは僕言いたいんですね。
そうしましょう。
さあこのコーナーではですね、はい、以前からこの番組で話題になっていました、うん、和歌山放送はどこまで聞こえるのかって、まあ、これ主にやたらおくんとなんですけど、はいはい、この問題を解決するために、うん、私チェリーがですね別件で、静岡県浜松市を訪ねるのを機会に実際の受信調査をしようということで、はい、浜松行ったことあります？
ないっすわ。
まあ、僕も今回までほとんどしかもうこの用事までなかったんですけど、うんはい、まあ浜松市というのはですね静岡県の西部沿岸部にありまして、はい、人口およそ79万人、うんうん、市で79万人ですよ。和歌山県の人口と変わらんぐらいなんですよ。
すごいですね。
そうで政令指定都市で、はい、ホンダ、スズキ、ヤマハとか、うん、そういう工場とか本社がある都市でもありまして、う
ん、浜松餃子ですね。
浜松餃子とかうなぎが有名です、うん、で浜松市は紀伊半島からすると、うん、東の北側にありまして、
うん、
特にこの新宮からは、うん、海上に遮るものがなくて、
あ海しかないですね。
そう
間ね
一直線に電波が伸びてるんじゃないかということで、
はい、
今回らしくあれ調査団が調査に入りましたので、うん、その様子まず聞いていただきましょう、
はい、
さあということでですね、全国8人和歌山4人の らしくあれファンの皆さん、こんばんは。私はただいまですね、静岡県浜松市の方にやってまいりました。浜松市のですね、JR 浜松駅の南側にあります、某所を、出発いたしまして、和歌山放送が入るのかということについてですね、今日は皆さんにリポートをお送りしたいと思います。今ですね、車のエアコンの風がものすごく入ってきてると思いますけども、すごく暑いですということで、一人で浜松で喋っている音を聞いていただきました。
街角で撮ったんかなと思ったら車の中
で、ね、車の中です。これ調査団やから
そうですね。
でこの日はちょっと暑かったんですが、うん、これ調査しましたのは9月9日木曜日の午後です、
はいはい、
天候は晴れ、うん、音にもありましたけどものすごく暑かった中でエアコン、かけながらの運転でございました、はい。浜松市中区 JR 浜松駅南口付近にあります、うん、1泊3000円のビジネスホテルから、らしくあれ調査団の電波測定車は出発いたしました。
電波測定車、
ラジオを設定したいと思います。よいしょ。よいしょ。まず1431行ってみましょうか。何も入りませんね。1485。まあ1557やな。何かうっすら、聞こえるんですけども、ちょっと分かりません。じゃあ、出発していきたいと思います。なんか聞こえるな。なんか女の人の声聞こえますね。今浜松の駅前です。なんか聞こえるな。衝撃を検知しました。怪我はございませんが、違うちゅう。
斜め左です。
今浜松駅前の方、南口の方に向かっております。
続いて JR 浜松駅東、左方向です。この信号を左です。
ブレーキの効きが甘いですね。ということで、若干ブレーキの効きの甘い電波測定車に戸惑いながらもですね、まあ1431と、はい、これ和歌山串本局ね、うんうん、で1485橋本小屋さんは当然入らないんですけども、はい、1番の本命であります、うん、1557、まあ新宮局やね、はい、はうっすらとね、
なんか聞こえましたね。
なんか聞こえんねん。で、うん、女の人の声やなっていうのはまあ、はい、分かるぐらいで、
はいはいはい、
まあ、浜松市のその街中、
はい、
浜松駅付近に、うん、ではまあ出発時点では聞こえたと、
はい
はい。で、このらしくあれ調査団のですね、電波測定車、
うん、
まあ鈴木の車なんですけども、うん、鈴木の、あの何でしたっけ、ほらももクロが CM やってる、
あ、なんかありますね、
あの車なんですけど、はい、でこの電波測定車はですね、 JR 浜松駅の南口から中田島街道っていう街道があるんですけど、これを南下しまして、うん、東西およそ4キロに及ぶ中田島砂丘っていうね、それ砂丘があるんですね、
はいはいはい、
そちらに向かいます、
はい。
まずはですね、浜松駅から10分ほどのところにあります海の方をね目指したいなと思います。遠州長っていうんですかね、分かりませんけれども、駅前大通りを越えまして、そのまま南進するような感じですかね。会長に撮っております。なんかうっすら聞こえてきますね。あれ、今日は水曜日か。これ日本さんの声ちゃうんかな。まだちょっと、今、寺島町南の交差点を通過したところです。浜松市、今すごく進歩高度としては3ぐらいまで来たんじゃないでしょうか。まだ浜松市の街中ですよ。また聞こえなくなりましたね。 ということで
聞こえましたね。
はい、浜松駅から走ってほんの数分ですね、これちょっと編集しましたけどほんの数分、
はい、
寺島町南交差点付近で、はい、一瞬だけなんですけども、はっきりと、引本さん新宮支局の、
はい、
とあと尾崎さとみさんの声、はい、はっきりと聞こえました。
結構まだ街中でしょ、
ここまだ街中だって駅からもうほんま 2,3 分、ね、ですがまたすぐに聞こえなくなったという、うんうんうん、そういう状況なんですね。じゃあこの後鈴木、あ、ちょうどお時間となりました
あれ
絶妙の構成力、
続きは
また来週でございます。さあこの後和歌山放送新宮支局もっと聞こえたんでしょうか、お楽しみに。以上緊急特別企画らしくあれ調査団浜松で和歌山放送は聞こえるのかその1でした。